九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は三和工務店、山野純一。熊本県熊本市、その市街地を中心に蔵や古民家などの建物を新たなスタイルで現代に再生させる工務店の代表。木の持つ力と魅力を追求し、独創性あふれるアイデアで人々を魅了する数多くの店舗を設計。上之浦通りを中心に熊本の街の形を変えてきた山野さんのその場所、熊本への思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
山野さんが再生した建物って本当なんかこうモダンに生まれ変わってる感じがするんですけれど、こちらの餃子屋さんは元何だったんでしょう？
タバコ屋。
タバコ屋さん、
はい、
ちょっとこのこじんまりした佇まいが、ね、なるほどって思いますけれども、はい、針ですとか高い天井ですとか古いものを覆い隠しちゃって今風にするっていうのとはなんか逆の方向みたい
ですね。そうですね、あの基本的には昔に戻すっていう考えですよね。70年代ぐらいアルミサッシが流行ったり、ベニヤが流行って全部もう古いところを覆いかぶせるっていうことなんですけど、逆に今そんなのを剥いで元に戻しちゃうみたいなことで、で元に戻すけどもガラスはペアガラスにするとかですね、快適に過ごせるようにとか強くなるようにとか、そんな現代の知恵も交えながらやってるってことですよね。
あ、木は素敵だなって言っても隙間風はちょっとそうなんです、ね、みたいなとこはありますから、はいはい、
まあ、木材が好きっていうのもあるんですけど、樹齢100年の木も倒して100年後が一番強度が出るんで、あの法隆寺なんてね、樹齢1000年の木を使っていけば今頃が一番強度が出てるっていう話ですよね。
じゃあもう築50年って聞くと私たちなんかうわもうボロって思っちゃうんだけど、
だから築50年で壊してる人はもうバカなんですよ。ただ木の力も出てないのに、もう日本の家ってみんな30年とか20年で壊すでしょ。でもうあんなのは全部外壁内壁があって中の構造が全然見えないですよね。だから壁の中で何が起こってるか分かんないんですよ。気づけない。
木の文化ですもんね。
木の文化です、ね、本当。もともとやっぱり日本もその家がそこにいられなくなったらまた違うところに持って行って納屋にしたりとか、昔からやっぱり移築とかの文化はやっぱりあったと思うんですよね。だから古い家とかを扱って屋根裏とか剥いでみると昔の違う梁を使ってたりとかいっぱいあるんですよ、そんなの。だから昔の人の知恵でやっぱりもったいないからそうやって使ってたと思うんですよね。
タラさん、山野さんの話を聞いてると改めて木って生きてるって感じがしますよね。
そうですね。でこう切られてからもう強度を増していくっていうのはね、本当知りませんでしたし、本当にあの命をね私たちいただいてるんだなって感じしますよね。でまた山野さんはこう古い座布団カバーですとかプロパンガスのボンベですとか、そういうものを例えばシャンデリアに変身させるですとか、そんな風に本当古いものに新しい命を吹き込むっていうのがとっても上手な方ですね。
座布団カバーとかプロパンがシャンデリアになるんですか？
なんだろう、プロパンガスのボンベはこうなんかちょっとね近未来的な感じになってましたし、座布団カバーの方はこうやはり古い布の良さっていうかな、そこから漏れる明かりがなんともこうロマンチックな感じ、そんな感じでしたね。
建物とこうマッチするんでしょうね。
でそうやって古いものを大事にする山野さんなんですけれども、熊本市内から車で40分ほどの大津という町に大きな倉庫を持ってられるんです。そこは山野さんにとってとっても大切な場所でした。こちらの倉庫と言っていいでしょうかマネキンがあったり洗濯機があったり、これはジュークボックス、
ね、そうですね、60年代のジュークボックスだったり。
これはどういった空間になりますか？
これはですね、自分がいつかどこかで使えるようなものを もらってるんですけど、いろんな人から情報が入ると、はい、うちの若い子たちを連れて行って、はい、もうイナゴの軍団みたいに
イナゴですか、
イナゴの軍団みたいにこう自分がマーキングをして、はい、それを持ってくるっていう、ここにあるものはもう全て今から起業する若い人たち、お金のない人たちには全部無料で差し上げてるんですよ。
あ、無料ですか。
はい、
でも運んでくるためには結構
そうなんで経費もいるし、うちの嫁とかはお金をもらってくれって言うんですけど、はい、でもお金をもらわないとですね、一個だけいいことがあるのが、はい、お金はもらわないがためにフレッシュな情報が入ってくるんですよ、はいはい、金儲けじゃないんで、山野だったら何かこれを有効に使ってくれるんじゃないかとか、そういう情報が入ってくるので、
なるほど、はい、
捨てるはゴミ、拾うは物っていう感じでいつも自分の思ってるんですけど、家を建てる時ももう全てそのもったいないっていうのが根本にあるんですよね。
先ほど小学校にあるような椅子もありましたね。
そうですね、これとかは特に、
ここにあるのは何でしょう。
下駄箱なんですよ。
下駄箱、あー昔式の
昔の下駄箱です。これ
一つ一つなんかね、放課後にラブレターとか入れるとこですよね。
そうです、
これ。
そうです。
うわ、どんな風に生まれ変わるか楽しみですね、この一つ一つの。
そうなんですよ、これは、うん、おそらくバーとかでワインセラーみたいに使ったり、
あ、素敵、
はい、そうやって生まれ変わっていくと命はつながっていくんで、これも時代の預かり物だと思うんですよね。で、次の世代に違う形でもいいから素敵な感じでつないでいってほしいという思いですね。
田原さん、聞いてると本当まるでおもちゃ箱みたいな大津の倉庫ですけど、他にはどんなものがあったんですか。
そうですね、柱や家具、マネキンですとか厨房の器具、あと珍しいものとしては等身大のキリンの人形とかですね、
等身大
デパートの屋上にあった遊具、懐かしい感じのとか、あとボーリングのピンとか玉、そういうのも何十個もありました。
そんなものまで、でもそんなこう倉庫まで作って古いものを大事にしている山野さんが熊本の町や人に与えた影響ってこう本当に大きいんでしょうね。
ですね、山野さんの仕事を何十年と見続けてきた熊本の古い建物の保存や活用などに取り組む熊本町並みトラストの事務局長藤川和弘さんにそのあたりのお話伺ってきました。山野さんとのつながりといいますか、
これがですね、私は一生懸命ですね、活用保存しようと思って、はい、いろいろ運動するわけですね、でもやむなく壊される場合も結構あるんですよ。
あ、
でその壊される現場にですね、はい、山野さん必ずいるんですよそれでその壊されたものの部品をですね、はい、持って帰ったりするんですね。で最初になんてやつだこれはという感じだったんですけども、はい、まあだんだん仲良くなってですね、で挙句の果ては仕事まで一緒にするようになったという。
どうですか、山野さんのお仕事ってのはどんな風に見えますか。街を変えるという、
僕は大学で教えたりもしてるんですけど、大学教育に全くない教育者だと思っています
教育者、
僕らが大学で教わったり私が教えたりしてるのは、いわゆるエンジニアリングという、で山野さんがやってるのはエンジニアリングなんだけど、山野さんはね、寄せ木細工みたいなことで物を作っていく、だから全然大学教育で教えてくれないようなことを山野さんは実践してるんですよ。
あ、
部品を設計して一から作って組み立てていくっていうのが、まあエンジニアリングだとすると、
なるほど、
山野さんはあるやつをこう拾い集めて、そしてそれを一つのものに構築していくというか、そういう作り方ですよね。
そっか、でも拾うところまではなんか自分でもできそうな気がするんですけれども、その集めてきたものをその生きた形に生まれ変わらせるっていうのは大変なことですよね。
それはやっぱり山野さんが持ってる構想力というか、想像力の翼を広げるというか、まあそういうことのできる人なんでしょうね。
田原さん、藤川さんもおっしゃってたように山野さんの魅力ってただの店舗設計者っていう枠の中に収まりきれないところにあるんでしょうね。
そうですね、その設計図があってそれに必要なものを集めるというのではなくて、 なんだろう、料理人例えるとこうレシピがあってそのレシピに合わせた材料を集めるのではなくって、うん、山野さんの場合この目の前にある材料でいかに美味しい料理を作るかっていうか、うん、その素材の持ち味もね、うん、きちんと引き出して提供してくれる、うん、そんな料理人のようなイメージを持ちました。
本当に4本の柱で100年も50年もずっと雨漏りをしたり白ワニ食われながらもそこの人の生活を守ってきたっていうの家のプライドみたいなものがあると思うんですよね。ですから家として使わなくなったから簡単に壊すんじゃなくてその家が餃子屋さんになっても何屋さんでもいいと思うんですよね。違う使命で次の世代に生き残っていくっていうそんなのの手伝いを少ししてるのかなっていう感じですね。
新しく作ることでは出せない味わいってやっぱありますね。
そうですね、やっぱり一個一個物が持ってる重さがやっぱりあると思うんですよ、うん、そんなのの本当にちっちゃいものの積み重ねがやっぱり家だと思うんですよね。